渋谷ラジオ東京、
トシアンと
宮川博の
トシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。トシタマアフタヌーン、トシアンです。
皆さんこんばんは、宮川博です。
はい、こんばんは、はい、
こんばんは。
先週、
はい、
iPhone7 の話をしましたね。
すごいしたね。
うん、した、はい、まあまあまあまあカットしたけど、
はい、ああ、もうだまあまあカットしたんだね、
うん、
はい、
うん、聞いてないよね。
そうですね、うん、はい、
見して、
あのね、
見してよ早く。
はい、これほらもうバッチリ
超汚ねえし
でしょ。
何それ。
これは、うん、iPhone6 プラスです。
うん、
6プラスです。
6プラスって
6パッドではありません。
6プラスって何。
あのですね、
いや、6プラスって何
何ってことで、うん、確かに予約はいたしました、宮川博、
はい、
はい、9月の10日の午前、うん、というか早朝ですね。そして朝やりました、
はい、
なんと、
うん、
未だ手に入っておりません。
残念ながら、
そうなんです、
厳選なる抽選の結果、
はいはい、
宮川博様には、
はい、
iPhone7 をお渡しできないという、
え、何、向こう
落選、
向こうからキャンセルが来るパッティーのやつですか。まあ、確かにちょっと出遅れ感はありましたよ、
うん、
そのね、要は一晩開けちゃってるわけじゃないですか、
うん、
予約殺到の中、
うん、
でもそうは言っても、
うん、
入るでしょうみたいな思ってた部分あるわけ、
うん、
その 2,3 週間ぐらいでちょっと遅れても来るかなと思ってたんですが、
うん、
なんと全く音沙汰がなかった上に、
うん、
今回、au からね、今なんかそのスピーカーを上げますみたいなキャンペーンをやってるわけ、 au ってスピーカー、 Bluetooth スピーカーがあるんですよ、
はい、
外でも使えるみたいな、
うんうん、
それが機種変更とか新規契約をしてくれた方にプレゼントみたいな感じで用意してあったやつが、あの、なんとその10月の半ばで終わりだったのが、もうお客様の手元にそれが届いた時点でのお渡しにしますぐらい言っちゃってるわけで、行って、しかも皆さんに行き渡っておらず、すいませんメールがわざわざ au から送られてきてる始末でございます。つまりほとんど行き渡ってないみたいですね。
品薄みたいですね。品薄っていうか、なんか在庫がもうあのなくなっちゃったっていうか、
全然足りてないみたいで、
うん、みたいですね。
まして
や、うん、なんかちょっと聞いたんです、小耳に挟んだんですけど、
うんうんうん、10
月の初めには補充されるっていうことを聞いたんで、
まあ、
まあ10月ですかね
かなって思ってるんですけど、うん、でも例えば今ちょっとどのぐらいのタイミングわかんないですけど、
うん、
年内来ないんじゃないかっていう噂もあるぐらい。
それは言い過ぎやろ。
でも今回5色のラインナップがあるっていうのは多分前回の放送でしたと思うんですけど、うん、
ああ、そっか、だって宮川さんジェットブラックだもん。
そうなんですよ、
うん、
だからジェットブラックが異常に
人気だからね、
回ってないっていうことのようで、
うん、
だから結構普通にあの他のお色がどうこうは人気とかわかんないですけど、
うんうん、
まあシルバーとか、
うん、
それからゴールドとか、
うん、
比較的人気色ではない。
わかりました、わかりましたよ。
お、
要するに、
はい、
今日ないんだな。
くれ俺に iPhone7 をくれ
今日ないんだろ。
ないんだよ。
これ iPhone6 プラスでしょ。
さっきも言ったもんってことなんですよ。
もう次いくぞ。
はい
はい、ということでね、まあ大変でございますよ、はい、だってあのオリジナルだから今回の iPhone7 の日本版は。
そうだよね、
日本だけでしかない iPhone だから、
うん、そう、
うん、まあ、だから品薄なんですよ。
しかも漢字で総務省って書いてあるらしいね。
ああ、なんかね、物議を醸し出してる
あまりにもかっこ悪いっていう
かけど、まあしょうがないですよね。
はい、
はい、いきましょう。
はい、
トシタマアフタヌーン2016、この番組はデジタル放送局渋谷ラジオ東京の提供でお送りいたします。それではメインテーマいってみましょう。宮川さん、よろしくお願いします。
とし玉アフタヌーン2016ドリームウォーカー、面白い面白い面白い。
はい、いただきました。
はい、ありがとうございます。
とし玉アフタヌーンドリームウォーカー、このコーナーでは宮川ひろとしさんが、まあ、100個の夢の中から一つずつをトークしていくコーナーでございます。
はい、
今日は、講習先ですね。
はい、
はい、こちらです。今週のトシさんの夢の中から一つ、トリエンナーレを思う存分楽しむ。
おー、はい、なるほどね。トリエンナーレ、
はい、トリエンナーレ、
あれは何でしたっけ、あの芸術の街を挙げて芸術でどうのこうのするやつですね。
よく知らないのにさ言わないで。
もうなざーっと乗ってきた。
まあよく、まあね、頑張った。
ざーっと乗ってみた。
うん、頑張った。あのですね、はい、まあ、トリエンナーレって、うん、いつもやってるわけじゃないんですよ。
うんうん、3年に1回。
そうです、そうです。イタリア語で3年に一度っていう意味なんですよ。
あ、そうなの？
そうそうそう。
へぇ、
だからまんまその意味なんですけど、
うんうんうん、
国際美術展覧会っていう。
お
まあことでして、まあ世界中から、うん、アーティストが、まあ様々なね、うん、アートですよ。もういろんな絵画でもそうだし、
うん、
まあ現代アートもそうだし、
うんうん、
まあ舞台とかもね、舞台芸術とか、
はいはい、
まあいろんなも、いろんなもう総合的なアートの、うん、まあ祭典ですよということで、ですね、まあ全国各地でやってるんですけど、
うん、
まあ最近はね、この愛知県でも、3年に一度、開催してるってことで、
うん、
まあこの町にですもんね、うん、岡崎市にでも。
はいはい。
もう、ん？前回からだったかな、岡崎市は確か。
うん。
前回なんで、今年今やってるんですよ。2016年。
今やってんだよね。うん、
で、前回の2013年の愛知トリエンナーレから岡崎市も、
うん、
まあその、
エントリー
エントリーというか、まあ、やったんですよ。
やったんだね。
エントリーって。うん、やったんですね。
うん、
で、まあ、岡崎の街の中で、うん、まあ、いろいろなアートが楽しめますよ、と。
なるほど。
いうことで、まあ、チケットを買って、
うんうん
うん、3ヶ月かな。の間で、まあ、いろいろなね、うん、期間限定の催しとかもあるんですけど、
うん、
それを、まあ、いろいろありますよ、という。なので、
はい、
トシちゃんはですね、うん、愛知トリエンナーレが始まったのが2010年だったんで、
うん、
2010年、2013年、
うん、
今年はまだ行ってないんですけど、
なるほど、はい、
まあ楽しんではいるんですよ、地元のやつは。
うん、
で、それ以前に、2007年に確か、2007年、2009年かな、
うん、
あ、2007年かな、
うん、
横浜のトリエンナーレに行って、たのが初めて行ったトリエンナーレなんですよ。
うん、なるほどね。
もっと前からやってるんですよ、トリエンナーレって。
うん。
うん、で、横浜のトリエンナーレ行った時に、ああ、なんかトリエンナーレっていうのがあるんだって知ったのはその時で。
うん。
おお、これはなかなかね、世界中からいろんなのが、本当にいろんなものがいっぺんに見れるし、うん、街の中にアートが溶け込む感じ。
うん、なるほどね。うん、
その土地の、その歴史のある建築物とかに、
うん、
アートが施されていたりとか。
落書きしてあったりする？
そうそうそうそう。うん、そういうのもある。っていうのもあって、
うん、
まあ、本当に見どころはたくさんあるんですよ。
うん、
普通に、いつもある美術館の中で、まあ、展示されるものが、
うん、
まあ、様変わりしていたりとか。
お
ー。
うんうんうん、
ここのね、この街でも、
うん、
まあ、古くからある建物の、
うん、
まあ、フロアを、そのワンフロア、ツーフロアぐらい、もう全部丸ごと、
うん、
こう、美術館みたいに回れるようになってたりとか、取り壊す寸前の、
うん、
ビルを全部を、使って、
うん、
なんかピタゴラスイッチみたいなことをやって遊んで、まあ、やって、あとは取り壊されちゃったりとかいうのもあったんですけど、で、まあ、本当にいろいろなんですよ。
うん、なんかジャンル問わずだね。
うん、そうそうそうそう。うん、3ヶ月もやってるんで、
うん、
期間限定のやつもあるし、
うん、
要するに、
うん、
これ聞いて分かったと思うんですけど、
うん、
めっちゃ時間かかるんですよ、存分に楽しもうと思うと。
コンテンツが多すぎるわけでしょ。
そうなんです。何がトシさんこれ好きかって、まあ、普段も行きますよたまに美術館とか、
うんうんうん、
これ何が素敵かっていうと、うん、地元のやつはまあそれはそれでいいじゃないですか、
うん、
最近は本当にやっぱり町おこし的な意味が、うん、強いと思うんですよね。
おー、ここに来てくださいね、
うん、そうそうそうそう、今年からね確かね豊橋の方でもやるんですよ。
うーん、
で、うん、まあ、そういった意味で、
うん、
愛知トリエンナーレ、まあ、僕たちの場合は愛知トリエンナーレだけじゃなくて、
うん、
今年だと埼玉かなでもやってるんですけど、
ま、
違うね、
うん、
土地のところに行って楽しむっていうさ、
うんうん、なるほどね。
何がいいかって、
うん、
地元じゃないところに行くと、
うん、
それをアート見たさで目的で行くんだけど、
うん、
結局は地元 そのね土地のね、
うんうん、
歴史を知ったりするわけですよ。
なるほど、うん、
このビルはいついつ建てられて、
うん、
こういう人が、
うん、
この土地の、まあ、産業の歴史とかに関わってきた経過で建てられたビルなんですよみたいなさ、
あ、
そういうさ、ね、ストーリーとかが、
うん、
勉強になったりするんですよ。
なるほど、
うん、トリエンナーレってすごくいいなって思うのが、
うん
うん、だから自分の知らない土地っていうか知ってるつもりの土地に行って、
うん、
でもそういうことを知れたりするっていうのがすごくいいんですよ。
だから愛知でもなんかってなりそうだ
よね。そうなんですよ。そうそうそう、地元でも知らないこといっぱいあるじゃないですか、うん、だからねそれ時間ないと、
うん、
そういうの頭に入れられないから、
まあ、だーっと流れてみるだけじゃちょっとね。
そうそうなんですよ。だからお金はかかんないんだけど、
うん、
あえてやっぱりお金をかけて、
うん、
すごい美味しいものも食べに行こうよとかさ、う
ん、なるほどね。
2泊で行くんだけど最後の日はフリーで観光楽しもうよとかさ、
うん、まあそうだよね、う
ん、なんかそういうことをこうやると一番いいと思う、効果的だと思うんですよね、
うん、
このトリエンナーレっていうことに対する効果っていうのは。
なるほど、
うんうん、そうなっていくとすごくいいなと思うんですよ。普段興味ない人も、
うん、
なんかすごもっと行けばいいのになって思う。
単純にね、
うん
うん、
面白いので。
なるほど、
うんうん、非日常なんですよねやっぱりね、面白いのは、
まあ、果てしない時間が必要ですよ。
そうなんです、そうなんです。だから時間に縛られると、うん、やっぱり心に本当は響くものも響かなかったりするのがもったいない、
うん
うん、でやっぱりその浸透する前にこう日常に戻されてしまうような、
うん、
こうせかせかしたライフスタイルだともったいない。
もったいない、
うん、だからそうではないライフスタイルをやっぱり手に入れたいなというのが夢です。
なるほど、
うん、
いや
そんな自分でありたいよね。
芸術を堪能していきたいと。
トシちゃんもなんか本当に自由にね、
うん、
楽しめるように描きたいなと思います、
うん、なるほど、
以上です。
はいはい、ということで、今回の宮川の100夢の中から一つ、焼肉を食べまくる、
あー食べたい
っていう夢なんですけど、
すげーとしたタイムリーすげー食べたい
あのねこれ夢っていうのをちょっと膨らんだ形になったんだけど、
うん、
たまたまですね、うん、職場の人たちとですね、
うん、
まあ、地元ではちょっとこう有名なのかな、
うん、
まあ、ちょっと高級焼肉店的なところに行ったんですよ。地元の人でも多分知らない人は知らないと思うんですけど、岩園っていうね、
うん、知らないな。
まあ普通のね一人前が、まあ、1000円を切らないみたいな、余裕で切らないみたいな、でちょっと上とかついちゃうと2000円、一皿2000円ぐらいになっちゃうみたいな、で特上になると時価って書いてありました、
ほうほうほうほう
っていうようなお店。
ほ
う、うん、でまあ、実際時価ってどんな感じかというと、まあ、3000円弱ですね。で、どれぐらい乗ってるかってお肉が5、6切れで3000円みたいな。で具体的な数字じゃないと分かりにくいと思うんで、一応5人で、
うん、
食べました、
はい、
で2時間弱ぐらいです、
はい、
でまあ、普通に タン食べてカルビロースハラミみたいな感じで、うんうんうん、まあ、あとちょっとご飯もの頼んだり、ワインを2つぐらい開けてみたりボトルでね、うんうん、まあ、なんかなんやかんやしました、
うんうん、まあ、普通に
食べた、普通の焼肉屋に行って食べる感じでみんな食べました、うん、はい、お会計が6万4000円でした。
お
ー、5人で、
ほうほう、
なかなかでしょ。
なかなかですね。
そうでね、その、まあ、もちろん、まあ、お肉っていいものになればなるほど、多分上はもっとあると思うんですよ、
うん、
だからこそちょっと夢を描いたんですけど、うん、その食べてる時はね、もう幸せじゃないですか、
うん、
もうなんか網じゃなくて石がこう熱されてて、
はいはい、
でその上でお肉を焼くっていう感じなんですけど、うん、もう表5秒裏5秒もやったらもうなんか焼けてるみたいな肉なんですよ、
うんうんうん、
で食べた瞬間に口の中で肉汁だになってしまうみたいな、
うん、
なんかもうそんなお肉でして、
ああお肉シュキシュキ丸、
そうもうね、ほんとね、
うん、
あのなんだろうな、美味しいしか出ないっていう
美味しい
美味しいっていうね、もうねたまらんばいっていう感じだったんですよもう最高の2時間を過ごしまして、
うん、
であのね1本まあ3000円くらいなんでそんな高くないですけど、すっごい飲みやすいワインを、
うん、
結局ねボトル2本開けまして、
うん、
でお酒も飲み、
うん、
でお肉も堪能し、
うん、
こうね、でお会計の瞬間に、うん、まあ、軽く目ん玉が飛び出るわけですよ、庶民の僕としては。
5人
で6万4000円、
5人の目ん玉が
ポンってでレシートね、こう後日レシートを、ね、あの見せてもらったら、うん、もうね、あのカルビ 何円、ロース何円とかで書いてないわけ、うん、もう V 何々かける2みたいな感じで書いてあるわけ、バーっと、
うん、
もう品目じゃないんだみたいな、
うん、
で見るともう2800円、1800円、1050円とか言って、まあ、ホルモンだけ630円ってアホみたいに安いんですけどでもそんな感じなんですよ。見てた時にすごいお肉は美味しかったんですよ、
うん、
でもちろんそこのお店はその松坂とか飛騨とかなんかその有名な牛の部位だけをこう もう一頭買いなのか分かんないですけどもバーンと買い付けて、
うん、
でもさっと出してるっていう、でめちゃくちゃ流行っててその店、
へ、
満席だったんです。僕は予約して行ったんで座敷に通されて、
うん、
でお座敷で5人でこう15人ぐらい座れるとこで5人で食べたんで、まあ広々食べれたんですけど、ゆったりなんかこれもっと上が絶対あるはずじゃないですか。で1人6万円の焼肉って多分あると思うし、もっと多分ね、僕の全然遠いところだったらね1人10万円とかって思った時に、
まあ、結局、まあ、1人1万2000円ぐらい
ぐらい、しかもそこコース料理がこういろいろあってね、一番最後の特上コース地下って書いてあったからね、しかももう出てくるなりね、もうなんかこう白とピンクのこうなんかコントラストがむちゃくちゃ綺麗なお肉がバンバン出てくるわけですよ。
すごいね、うん、
もうねそれを見た時に、例えばですよ、
うん、
でも6000円の焼肉だったら、
うん、
多分僕まあまあ普通って感じだと思うんです。
まあ、っていうか別に普通に満足しちゃうよね。
じゃあ全然いいと思いますよ、うん、
全然満足するよね。
6000で、
ね、
おー食べたな、
多分あー食べたよかった幸せやーっつってなる。
もう多分ほっこりすると思いますよ、
うん、なるね。
だけどこれがもし僕の収入がだよ、
うん、
仮に10倍だとしたら今の、
うん、
これ6万4000円でも同じ感覚で食べてるわけですよ。
そうだね
って思った時に、うん、うわこれもっとなんかこう自分の食べたことないものとか、
うん、
これは食べてみないことには、
うん、
これはなんかこう満たされないぞって、どこまでいけるのか試してみたいぞみたいな、
うん、
なんかそういうことを思った時に、ただただ単純にすんごい美味しいお肉が食べたいって思ったっていうね
じゃあもう上級な肉を金額見ずに湯水のごとくお金をお肉に使いたいと。
でもお酒も好きなだけ飲み、美味しいお肉を自分のタイミングで焼き、
うん、
時間も気にせず、
うん、
心ゆくまで満喫して、うん、その金銭的な感覚もそうだし、
うん、
その価値観みたいなのがあるでしょ、
うん、
だってそのお肉だって一食にそんだけのお金を使うってことはなかなかな価値観を共有してないと、
うん、
その時間も楽しめないと思うわけ。
まあまあまあそうだね、あまりにもずれてたらさ、
肉の味わかんないみたいな人がさ、何万円もする焼肉食べてもさ、
それは人はもう誘わないでしょ。
そういう人でしょ、うん、でもなんかね、周りにそういう人ばっかりだったらいけないわけじゃないですか、うん、お金があってもね、一人焼肉になっちゃうから。
そうだね。
って思うと、うん、なんかこう自分自身の経済状態もあるし、うん、その本当になんていうの、上質なものを上質だっていうことの価値の分かる人たちが周りにたくさんいると、うん、そういう時間がもう本当素敵な時間になるんじゃないかなって思って、うんうんね、焼肉が食べたい、
うん、
っていうね。
で、焼肉屋さんってさ、あのチェーン店みたいなところってどうしてもまず入らないんですけど、うん、
あ、なるほどね。僕まあまあ入りますけど、
うん、
でも初めてそういう店じゃないとこ行ったから、
うん、ああそうなんだ、そこからの、
そう、
そこからのジャンプアップなの、
そう、
そりゃうまいわ、
ぶっ飛んだ感じ、
そりゃうめえってなるわ、
そう、だからズドーンって上がったから、
うん、分かる、じゃ上がりすぎですよ、
そう、だからもうなんか、うん、ランクが落としづらいみたいな、
いやいやいやいやいやいや、
っていうね、ことがあったわけよ、
そのなんか全国展開してるようなチェーン店ばっかり行ってて、
うん、
でそこに、
そうそう
みたいな、そりゃー。そりゃメンタル飛びますメモで
言えてないね。だいぶ言えてないね。
うん、
でしょ？
ですね。
はい。
はい。今回の、叶えたい夢の中から、
はい、
トシちゃんがトリエンナーレを思う存分楽しむ。
宮川博が焼肉を食べまくる。
でした。焼肉を食べまくるっていうか、高級焼肉。を食べまくる。
そうだね。高級焼肉を満喫するかな。
満喫するんだね。はい。はい。ではエンディングです。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。
あの、ニコタマに初めて行ったんですよ。
ニコタマ？
双子玉川に初めて行ったんです。
なるほど。
ニコタマです。
ニコタマですね。うん、はい。
初めて行ったんですけど、うん、ちょっと前に宮川さんがさ、あの住みたい街ランキングってやったじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
うん、2016年の、うん、まあ、ランキングで10位に入ってる、
うん、
あの都市なんですけど、うん、ニコタマライズっていう、
う
ん、あの駅周辺に、
うん、
その、まあ、めちゃくちゃおしゃれな商業施設がブワーンつって、
ほう。
できてんすよ。
うん、
で、まあ、そこへ行って、
うん、
まあ、いろいろちょっとね、ブラブラ、うん、遊んだりとか、
うん、
友達会ったりとかしてきたんですけど、本、
う、
当、ん、アーバンライフって感じ。
へぇ、
うん、
アーバンライフって何？
都市型。
ああ、そうなの？
都市のライフスタイルみたいな。ツタヤ家電って知ってます？
知らないですね。
いわゆる家電量販店じゃないですよ。すごいおしゃれなライフスタイルを提案するような感じの、
うん、
家電が、そういうコンセプトで、商品展開してるっていう感じで、本当に歩いてるだけ、ウィンドウショッピング、
うんうんうん、
してるだけでも、すごい。
へぇ、
めちゃくちゃおしゃれ。
もうなんか、そこにいるだけでおしゃれになりそうだね。
そうなんです、そうなんです。うん、で、スタバとの、まあ、共有、スペースなのかな、
うん、
まあ、ブックカフェみたいな感じになっててさ、
うん、
そこで、まあ、本読みながらとかで、やっぱり高級志向 の、うん、家電とか、
なるほど、
うん、万円のスマートフォンカバーとか、
ほー、
そういうやつとか、うんうん、バーって普通並んでたりとかさ、
うんうんうん、
したんですけど、そのさ、僕たちが住んでるような街だと、
うん、
すごい便利だけど、
うん、
便利だし、すごい巨大な、
うん、
まあ、何でも揃う商業施設あるじゃないですか。
ありますね。うん、
いわゆるあれじゃなくて、
ああいう感じね、じゃなくて、
うん、あれじゃなくて、もうその施設全体が、
うん、
そのコンセプトを持っている。
なんか、それもアートだね、ある意味ね。
まあ、アート、まあ、デザイン。
そうだね。
うん、デザインね、もうアートはね。うん、で、楽天の本社が、一体になってるぐらいの感じであって、
くっついてんだ、
うん、そのまあちょっとクリムゾンハウスっていうところにちょっと侵入したりとかしたんですけど、としたも
侵入でいいんですか、
まあ、侵入したんですけど、うんうん、なんか楽天カフェとかあってね、
へ、うん、すごいね、
なんか、なんかね、不自由なく生活できることが理想の生活じゃないんだよなっていうのがよくわかる、
なるほど、
すごい思うんだけど、そのさ、 そういうところにあるスタバと、うん、地元にあるスタバと、うん、全然違うやって思うんですよ。同じスタバなんだけど
同じに見えな い, いな
見えない。だって地元のやつはドライブスルーがついてるんですよ。
ついてましたね。
うん、それ何よっていう感じ。
確かに、
うん、ドライブスルーってなんでね、並ばずに車から降りずに、うん、スムーズに買い物したいから、
うん、そうだよね
っていう感じじゃないですか。効率なんです。効率
ちゃっちゃかみたいな、ね、
うん、ライフスタイルじゃないですよ。効率なんですよ。
真逆のとこだね。
うん、その半端な感じの、
うん、
街にあるカフェって、
うん、
休憩場なんですよ。
なるほどなるほど。なんか面白いというか分かりやすい例え、ね、うん、
分かりやすいでしょ。休憩場じゃない。なんか
ちょっと座ってお茶を飲むっていうのが休むっていう、
うん、そうそう、休むって感じだ、
う
ん、
そうだね
っていうさ、
伝わり方の差を感じますね、土地柄と。
そうなんだよね。
こっちって世話しないのかな、うん、じゃあ何でもかんでもドライブスルーついてるじゃん。
うん、だからなんかみんな便利を求めてんじゃない？
ああ、効率的なライフスタイル。
便利って分かりやすいじゃん。なんかこういう暮らしはしたいとかってイメージ力がいるからさ。
ああ、まあ確かにね。どうしていいか分かんないところにはまあ突っ込みにくいしね。
そうそうそうそう。うん、だけどやっぱ刺激のあるところにはそういうイメージ持った人がいっぱいいるんだよ。
そういうことだね。
うん、はい、ね。
はい。
なんかイメージしていきましょうっていう話
でした。
はい、どうもです。
はい、
としたまふたぬ2016。この番組は東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。なおポッドキャストでの配信もしておりますので、チェックしてみてください。ということで、9月最後の放送でしたね。
はい、
10月にまたお会いしましょう。はい、2週間のご無沙汰です。トシアンでした。
宮川翔でした。
それでは皆さん、また次回。